どうもこんにちは、須田修吾です。よろしくお願いします。いやー、本当にね、皆さんね、いっぱいね、質問の方送っていただきありがとうございます。はい、本当にね、ありがとうございます。ありがたい。いやー、正直ね、質問が何もなかったらね、更新のね、しようがないんですよね。なかなか自分でネタってね、探すのが難しいんですよ。いや、これがね、例えばブログとかだったら、またちょっとね、表現の仕方が変わってくるんですけども、こうやってね、声に出して、皆さんにね、お届けするってなると、やっぱその、メインとなるお題がないと、なかなかね、難しいんですよね。本当に何もないところから、こう、言葉をね、生み出していく人って、やっぱ、すごいですよね。本当にまあ、FM ラジオとかのパーソナリティやってる方っていうのは、やっぱりね、すごいですよ。最近はね、いろいろラジコでね、タイムフリー機能で、ラジオ、まあ、一週間前までかな、聞けるようになってるので、最近はよくラジオ聞きながら作業とかするんですけども、やっぱりね、違いますね。やっぱプロですよね。さすがだと思いますね。こうやって噛まないですしね。噛まないですしね。いやー、私もね、地元の FM 局でね、番組が持てるようになるぐらい、目指してはないですけど、はい。まあ、頑張っていこうかなと思っていますので、本日もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい。それではね、今回の質問の方を読んでいきたいと思います。カメラ歴は何年ですか？撮影の単価はいくらに設定していますか？っていう質問ですね。はい。まあ、まず撮影の単価の方からお話ししましょうかね。まあ、これは私の場合なんですけども、今はですね、1時間8000円に設定していますね。はい。去年までは、5000円だったのかな？はい。1時間5000円にしていたんですけども、まあ、それはね、最初のうちに、お客さんをなるべく集めるような、まあ、実績を作るためのね、値段の設定だったので、まあ、5000円っていう価格でね、やっていたんですけども、それでも、今の8000円っていうのは、正直ね、まあ、撮影業界において、破格ですね。もうありえないぐらいの値段になってますね。はい。別に、なんでしょう、私、めちゃくちゃ安いんですよ。どうですか？やりませんか？っていうのを売りにしているんじゃなくて、一応、まあ、根拠というか、理由がありまして、はい。まあ、私の持ってるカメラなんですけども、これってね、なかなかね、なんて言えばいいんですか？プロが使うカメラではないんですよね。もちろんね、プロの方も、使われていますけれども、猫の写真でおなじみの岩合さん、わかりますかね、岩合さんもね、同じカメラを使っていたりとか、まあ結構プロでね、使われている方は多いんですけども、やっぱりなんて言うんでしょうね、結構癖があると言いますか、まあ特徴の一つでもあるんですけども、結構条件がね、限られてしまうんですよね、使い方によっては。なので、まあ、どんなことにも対応ができるかって言われると、ちょっと難しいね。そんなカメラを使っているので、はい。まあ、もっとね、値段上げてもいいんですけども、上げてもいいっていうか、本来はね、上げるべきなんですよ。前回の放送でもね、放送というか配信でもお話ししたように、自分のね、スキルをね、過小評価して、値段設定をね、低めにしてしまうと、まあ、その業界全体にね、迷惑がかかってしまうので、本来ならばもっと上げるべきなんですよ。もっとね、12,000、3,000、それでも少ない、15,000円とかに上げるべきなんですけども、まだまだね、お勉強の身ということでね、もちろん8000円でね、終わらせる気はないので、はい。今後もね、どんどん設定金額っていうのを上げていく予定ではあるので、はい。 とりあえずそんな感じですかね。うん。あとはまあもちろんの撮影料金以外にも、まあ、出張料金としてね、どこまでだったらいくらかかりますよとか、うん、そういう値段の設定はしてますね。はい。あとはまあそれ以外にもオプションといいますか、うん。アルバム作成をしたりとか、で、あとは代わりにね、印刷をしてあげたりとか、っていうのもやっています。はい。なので、まあ、もちろん撮影だけではなくて、まあ、あとはなんだ、私はホームページを作ったりするので、ホームページを作るついでに、撮影をね、一緒にして、素材を全部揃えてしまいましょうとか、なんかそういうのはね、いろいろやっています。はい。うん、なのでね、撮影だけでどうこうしようと思ったら、やっぱり大変ですよね。それはそれで。うん。って思います。はい。でね、カメラ歴は何年ですかっていうお話なんですけども、これはどうなんだろう。どの辺からを含めればいいんだろう。なかなか難しいですね。そう言われてしまうと。まあ、幼稚園生ぐらいの時かな。幼稚園生ぐらいの時に、フィルムカメラに、フィルムを入れないやつ。なんていうの、フィルムカメラのフィルムが入ってないやつでよく遊んでいました。はい。なのでね、まあ、その頃からね、なんかそういう、まあ、撮影というか、まあ、カメラに興味があったのかな、単純に。うん。っていうのはありましたね。はい。で、まあ、実際にその、いろいろ撮るようになったっていうのは、多分ね、カメラ付き携帯。まあ、ガラケーの時ですよね。カメラ付き携帯を初めて、まあ、親からね、与えられて、いう時から、やっとなんていうんですか、まともに自分で、撮影というか写真を撮るっていうのを意識し始めた瞬間なのかな。でも、なんだろうな。本格的に、ちゃんとしたカメラっていうのを持ち始めたのは、まずあれだ。まあ、そのコンデジを経て、で、19かな、あれは。19の時に、コンパクトデジタルカメラ。カシオのエクシリムですね。うん。カシオのエクシリムをヤマダ電機で買って。うん。それがね、初めてのマイカメラでしたね。はい。で、まあずっとそれを使っていたんですけども、やっぱりね、不満が出てくるわけですよ。うん。なんでここにピント合わないんだとか。なんでこういう時にブレてしまうんだとか。なんでこんなにノイズが多いんだとか。いろいろね、やっぱり不満が出てくるんですよ。うん。ってなったら、やっぱり、一眼レフを買うしかないかな。っていう風になったのが、おととしですかね。おととし。2014年かな、あれは。2014年の11月。だったと思います。2014年かな、ちょっと心配になったので一旦調べます。はい、すいません、大嘘でした。2015年の11月ですね。はい、すいません、まだね、部屋にあるカレンダーがね、2016年のままなんですよね。うん、年を越せていないので。はい、2015年の11月ですね。2015年の11月に今持っている、オリンパスの OMD-EM5M2 のね、14-150mm のレンズキットを買って、そこからなので、まあ、一眼レフカメラを持ち始めてからは、まだ1年ちょっとか、1年2ヶ月ぐらいですね。はい。そんなもんです。まだそんなもんです。でも、まあ、コンデジの時から、いろいろ構図とかをね、まあ、本読んだりして勉強していたので、まあ、それなりに知識がある状態から始めたって言ってもいいのかな、どうなんだろうな。うん。 なのでね、でもどうなんだろう、そんなに歴が深いかって言われるとそうでもないと思うんですよね。まあコンデジの時から、計算すればどのぐらいだ、5年6年ぐらいになるのかな。はい、どうなんでしょう、これってどうなんでしょうね、長いのか短いのか分かんないですけど、うん、まあそんなもんです。はい、まあでもやっぱりね、上手い人はねいるんですよ。そのいきなりね、そのカメラを渡してなんか撮ってみてって言って、すごくねいい写真を撮る人っていうのはいっぱいいるので、一概にねこの人は写真が上手い下手とかそういうのはね言えないと思うんですよね。うん、やっぱりその発想だと思ってるんですよ、写真って。うん、これをこう撮るかっていう、それはねセンスとかそういうのじゃなくて、その人がどこに目をつけてるかっていう、なんでしょうね、まあなんか性格的なものが出ると思うんですよね。うん、やっぱつまんない考えしてる人はありきたりなね写真を撮ってしまいますけども、やっぱこうおって思う人はこれをここに置いて、あれをそこに置いて、でこれにピント合わせるかみたいな、面白いんですよやっぱり。その発想はなかったなっていうね、一杯食わされるようなね、なんかすごい評論家みたいなこと言ってますけども、うん、やっぱそのちょっとねおって言わせるような写真をね撮るんですよね。うん、いや、やっぱりね経験がものを言うと思うんですよね。あとは経験だけじゃなくて、今までどんなものを見てきたか、うん、やっぱ自分のね好きな写真とかを、まあ、例えばインスタグラムとかでもいいですけども、いろいろ見てこういう写真自分でも撮ってみたいなって思って意識してね、自分でもそれを真似するとか、そういうのをねこう積み重ねていかないとなかなかね、うん、スキル的なものは上がんないと思うんですよね。うん、なのでね、まあ、インスタなり、まあ、ツイッターとかフェイスブックでもよくね、写真とか流れてきますけども、この人の写真いいなって思ったら、その人の構図とかね、あとはその光の当て方とかを、こう、自分でも意識して、こう、真似してみるっていうのも、いい勉強になると思います。はい。何の話でしたっけ？ああそうですね、カメラ歴は何年ですかと、撮影の単価いくらに設定していますかっていう話ですね。うん、そんな感じですよ、そんな感じです。はい、はい、ここからはフリートークのお時間です。いやー、ちょっと今日のね、フリートークはね、参りましたね。参りましたね。うん、何を話そうかなって考えたんですけど、まあちょうどね、カメラのお話だったので、引き続きね、その話をしていこうかなと思います。先日ですね、まあちょっとしたパーティー的なものにね、うん、カメラマンとして参加することになったんですけども、パーティーってね、やっぱ難しいですね。はい。パーティーは難しい。うん。まあ屋内のね、会場を借りた、はい。パーティーだったんですけども、まあ屋内撮影ってまずね、難しいんですよ。うん。屋内撮影ってね、暗いんですよね、また部屋が。うん。ライトとかね、いっぱいついているように見えますけども、やっぱ外と比べるとね、暗いんですよね。で、暗いと何が起こるかっていうと、シャッタースピードがね、遅くなるんですよね。うん。で、そのシャッタースピードが遅くなると何があるかっていうと、ブレがね、多くなる。うん。で、そのブレっていうのはもちろんね、自分の手ブレもあるんですけども、被写体ブレって呼ばれるやつですね。 撮ってるもの、人とかがね、動いちゃって写真がブレてしまうということなんですけども、それがあるのでね、まあそれをね、防ぐためにね、ISO 感度っていうものがあってね、ISO 感度をこう上げてね、高く設定すると、そのシャッタースピードを早くね、設定できるようになるんですけども、その分、その撮った写真にね、ノイズが乗ってしまうっていう、その辺のね、兼ね合いがね、とても難しいんですよね。やっぱその、被写体ブレしてしまっては、ね、もちろんダメですし、かといってノイズが乗りすぎてもダメですし、まあでもどっちかっていうと、そのブレてしまったものはどうしようもないので、本当になんていうんですか、どんなに処理しても、ブレはね、消せないんですよね。消せないというか、修正ができないんですよね。って考えれば、まあ多少ね、ノイズが乗ってしまっても、ブレない方を選ぶっていうのが、これは僕の考えですけども、それが僕の考えなんですけど、やっぱりね、難しいな。パーティーは難しいですね。基本的に結婚式の撮影のご依頼とかは遠慮させていただいてるんですけども、今回はね、それじゃなかったので、いけるかなって思ったんですけど、変わんなかった、大して。変わんなかった。難しいですね。屋内撮影っていうのはね、本当に難しい。もしね、今後ね、そのなんか、撮影をね、個人で受けてみようかなって思う人がいたら、その辺ね、ちょっと気をつけた方がいいですね。もし友人とかのね、結婚式があって、それでね、専属のカメラマンじゃなくてね、一友人として写真を撮れる機会があったら、いろいろね、やってみるといいと思います。はい。屋内の撮影、ましてや人がいっぱいいるときって、誰をメインで撮っていいか分かんないですよね。結婚式だったらね、主役が決まってるからいいんですけども、例えばなんだろうな、何周年記念みたいなパーティーだったりとか、ってなると、誰が主役とかってないじゃないですか。みんながね、その参加者全員がこう集まって、こうめでたいねってなるような機会なので、誰が主役とかなくて、みんな言っちゃえば主役なわけですよ。それをね、まんべんなくね、偏りなく写真を撮っていこうかなって思うと、時間もね、それなりにかかりますし。で、人がいっぱいいるからね、なかなか思う場所にね、移動ができなかったりとか。その辺のね、時間配分もそうですし、こういう写真が必要だなっていうのをある程度頭に入れておく。あとはその、依頼してくれた人に、どういうのが欲しいですかとか、どういうイベントがあるんですかとか、その辺をね、しっかり確認しておくっていうのはね、大事だなって思いましたね。いやー、本当にね、難しかった。難しい。もう反省しかしてなかったですね。撮れた写真を見て。難しいですね。やっぱり仕事で受けるってことはね、お客さんからお金もね、もちろんいただいているので、それをね、やっぱね、限られた時間の中で最高のパフォーマンスを出すためにも、やっぱりいろいろね、撮影する前から考えておくべきことはね、いっぱいあったなって、今になって思いますね。でもね、こういうのをね、どんどん重ねていってね、いろんな状況に対応できるようになっていくのかなっていうのもね、思っているので、はい。まだまだこれからですね。まだまだこれからです。基本的には、個人のね、プロフィール写真ですとか、あとは物撮りとかが多いですかね、今は。っていうのもね、受けていますのでね、もしご興味がある方がいましたら、下の概要欄に、お仕事用のね、お問い合わせフォームがあるので、そちらからよろしくお願いいたします。はい。そんな感じですかね。はい。ね、 結果的に仕事の宣伝になってしまったっていう。まあ僕としては美味しいことですけどね。美味しいです。こういう写真のカメラのね、お話がいただけるっていうのは。はい。はい。引き続きですね、ご質問は、Google フォームの方で受け付けておりますので、下の概要欄から、はい、アクセスして、質問とね、ペンネームも入れていただければ幸いです。はい。こんな感じで、今回はこの辺で終わりたいと思います。それでは。